Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、6月に入りまして出水期を迎えています。毎年全国各地で大雨による災害が発生しています。令和元年の台風19号では信濃川が観測史上最高の水位に達し、長岡市でも大きな被害をもたらしました。今日は大雨に備えて命を守るための防災についてご紹介いただきたいと思います。今日お話をお伺いしますのは、危機管理防災本部の上村隆さん、中越市民防災安全士会会長でいらっしゃいます岸和義さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず上村さんにお話を伺っていきたいんですけれども、いざという時の備えについて、普段私たちがこうすべきことというのはどんなことがあるんでしょうか。
はい、洪水ハザードマップを確認していただきたいと思います。マップ上の色分けで自宅が浸水するか、水に流されて倒壊する恐れがないかということを確認していただきたいと思います。いざという時にいち早く行動できるよう取るべき行動をあらかじめ決めておくということが重要になります。
なるほど、そうですね。皆さんの手元にもありますでしょうか、長岡市洪水ハザードマップ。まずは自宅が一体どういうところにあるのか、どの川が氾濫すると自宅に影響があるのかというところもあらかじめ知っておくことが重要かと思います。その中でやはり重要になってくるのは、いざという時の情報源の確保かなというふうに思うんです。これも大事な事前の備えの一つですよね。
はい、そうですね。避難情報はですね、市の公式 LINE ですとか長岡 DML プラス、Twitter などで配信しますので、ぜひご確認いただきたいと思います。でもちろんこの FM ラジオというのも重要なツールになります。緊急告知 FM ラジオというのがありまして、これは自動で電源が入って避難情報を聞くことができますので、ぜひご確認ください。
ちなみに私もですね、この LINE、D メールプラス、Twitter すべて登録フォローさせていただいております。
ありがとうございます。
いざという時のために普段から確認をするということは大事かと思いますよね。さあ、ここからは実際の避難行動へとお話を進めていきたいなと思っております。長岡市の川といえばやはり大河信濃川ですよね。ハザードマップで見てみますと、信濃川の場合は本当にこう広い範囲に色がついていることがよくわかります。多くの市民の避難が必要になりますよね。
はい、そうなんです。市は独自の信濃川早期警戒情報というものを発表して、市民の皆さんに早めの避難行動を呼びかけます。そして早めの避難行動を取ることで、避難先ですとか移動手段の選択肢が広がるというようなメリットがあります。
信濃川早期警戒情報、これどういったタイミングで出されるものなんでしょうか。
はい、通常の避難情報は警戒レベル3、高齢者等避難というものになるんですけども、これよりも前の段階で発表します。信濃川上流の長野県に大雨が降るなど著しい増水が見込まれる場合にですね、その後の水位の予測なども含めて総合的に検討して発表するものです。
今私たちが住んでいる地域に雨が降っていなくても、上流域に雨が降ることで数時間後に私たちの地域のところに大水がやってくるということもありますからね。で、確かに台風19号の際も長岡市内では雨が降っていないのに信濃川がかなりの水位になったということもあったかと思います。さあ、それでは早速ですね、信濃川早期警戒情報が発表された時の具体的な避難行動についても伺っていきたいと思います。
浸水しない場所へ車などで避難いただくか、自宅の上の階へ避難をお願いします。車で避難すれば車を浸水から守ることもできます。 自宅での避難はハザードマップをよく確認していただきまして、上の階が浸水しないですとか、自宅が水に流されて倒壊する恐れがないなど安全であるとご自分で判断できた場合のみ有効な方法になります。
この浸水しない場所っていうのは具体的にどういったところになるんでしょうか。
例えば浸水しない地域に住んでいる親戚や知人のお家のほか、市が開設する避難場所があります。市は浸水しない地域にある学校などの避難場所を開設するほか、高台などにある私有施設、例えば悠久山公園やニュータウン運動公園などの駐車場を車での一時的な滞在場所として開放します。詳しくは市の防災ホームページをご確認ください。
わかりました。親戚ご友人のお家が高台にあるという場合はですね、日頃からいざという時は避難させてねということを一言声掛けしてもらうということも大事だと思いますし、また市が開放する滞在場所というのもですね、災害時にはホームページ上に掲載されるということですのでご覧いただきたいと思います。ただどちらもできないという方はどうすればいいんでしょうか。
はい、さらに信濃川の水位が上がって警戒レベル3高齢者等避難が発令されますと、浸水が想定される区域内の上層階へ避難が可能な避難場所を開設します。先ほどの行動のどちらもできないという方は迷わず最寄りの避難場所へ避難してください。
長岡方式の避難行動よくわかりました。自ら情報収集していただきまして早めの避難行動をお願いしたいと思います。長岡
NGOK。
さあここからは岸会長にお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそも岸さんが会長を務める中越市民防災安全士会、改めてどういった団体なのかご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、災害に関する専門的な知識やノウハウを学ぶ中越市民防災安全大学、ここの修了者の有志が平成19年に作った市民団体です。各町内の防災活動を支援するため、地域の実情に合ったアドバイスを行ったり、防災に関する講話をしたり、災害職に関する講座を設けるなど講師の派遣を行っています。
もう10年以上の歴史があるというそういった団体なんですけれども、市民の皆さんが立ち上がっているというところがまたポイントかなと思います。この度災害時の行動をまとめた我が町の防災タイムラインというものを作成したと伺ったんですが、これ一体どういったものなんでしょうか。
はい、洪水からの逃げ遅れゼロ、これの実現に向けて自主防災会などが行う活動を整理して時系列的にまとめたものです。山田さん、自主防災会のことはご存知ですか。
もちろん存じ上げております。以前中越市民防災安全士会さんが主催されていらっしゃいました防災活動事例発表会も取材させていただいたことがあります。地域の防災活動を行う町内会や自治会ごとの組織という認識でよろしいでしょうか。
そうですね、自主防災会は隣近所や班、そうしたものを取りまとめて地域住民が一体となって平常時の防災活動や災害時の助け合いに取り組む組織です。地域には高齢者、障害のある方々、日本語が苦手な外国人、子どもさん、妊産婦、傷病者など災害時に助けを必要とする要配慮者がたくさんおられます。このような要配慮者のうち家族や親戚での支援が難しい方を地域の中でどのように支援するかを考え実践していくことも自主防災会に期待されていることの一つです。
そうですね、本当に地域には様々な方が住んでいるわけです。もちろん自分の命を守るという自助も大切だと思いますけれども、地域で助け合う共助というものも大事ですよね。
そうです、その通りです。令和元年の台風19号の被害を受けた長岡市では、その後の調べで多くの町内で長岡市からの情報やあるいは町内会長からの指示がですね、うまく伝わっていない現実があるということが分かりました。 そこで災害発生時に共助の主体である町内会あるいは自主防災会が混乱することなく機能するため作成するのが我が町の防災タイムラインです。
ちょうど私たちもですね、我が町の防災タイムラインシート構成版というものを見ながら収録をさせていただいているんですけれども、国や県そして長岡市がどういった発表をしたときに町内会や自主防災会ではどういった対応をしなければいけないのかというのは非常に分かりやすくまとめられているものなんですね。
そうですね。例えば警戒レベル3高齢者等避難という、避難情報ですけれども、要は高齢者などがうまく避難できるという仕組みができていないと、警報は出たけれども自主防災会が何をすればいいか分からないと、その場でうろたえてしまって何もできないという、そういう現実が起こる可能性があるわけですよね。そういったことを防ぎたいということで作ったのがこの我が町の防災タイムラインです。
例えば緊急避難所の開設状況を確認するとか、高齢者等に避難を呼びかける、こういった行動がじゃあ誰の担当なのかと、会長なの副会長なのそれとも班長なのっていう担当もですね、しっかりとチェックする欄があるんですよね。
はい、チェックする以前にうちの町内にはどういう人がいるのか、そういった基本的な情報が名簿としてまとまってないと助けようがないわけですよね。多くの町内では普段の準備ができていないというところはありますので、タイムラインのことで学んでいただいて基本的なところから改善していただければありがたいなというふうに思ってます。
実際ですね、この我が町の防災タイムラインシートを使って皆さんにもぜひ話し合いをしていただきたいなというふうに思うんですけれども、なかなかこのタイムラインを作るのっていうのは難しい部分もあると思うんです。そういった場合何かこう相談体制というものはあったりするんでしょうか。
そうですね、自主防災会にとって新しい取り組みになりますので、私たちはタイムライン作成に関する講師の派遣を実施しております。お問い合わせは私ども中越市民防災安全士会、電話番号ですが 0258-77-3918 までお願いしたいというふうに思います。
では最後になりますけれども、このラジオをお聞きの皆さんに岸会長からメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、うちの町内は防災会があるから大丈夫というふうに思っていませんか。平常時の準備、つまり先ほど言いましたけれども、どうなったら誰が何をするのかが決まっていないと、災害時に防災会は力を発揮できません。あなたの町の自主防災会は大丈夫ですか？点検してみてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。私たちの暮らしを守るのは防災という意識ですけれども、この防災意識を持つのは自主防災会だけではなくて、その地域に住む私たち一人一人がまずは意識を高めていくということも大事なのがよくお話で分かりました。ありがとうございます。今日ご紹介しました洪水ハザードマップですが、上村さん、どうすれば手に入れることができるんでしょうか。
はい、洪水ハザードマップはあおれ長岡総合窓口のほか、各サービスセンター、各支所で配布しております。また防災ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
地域ごとに、洪水ハザードマップありますので、ぜひお住まいの地域の情報をまずは入手していただきたいと思います。そして岸さん、我が町の防災タイムラインシート洪水版、こちらはどのようにして手に入れることができますでしょうか。
はい、同じく長岡市のホームページからのダウンロードも可能ですし、印刷物については長岡市の危機管理防災本部の方に連絡いただければというふうに思います。なお、この我が町の防災タイムラインシートは私どもがお邪魔する出前講座の際に何枚かお持ちしますので、ご利用いただければというふうに思います。
ありがとうございます。今日お話を伺いしましたのは危機管理防災本部の上村さん、中越市民防災安全士会会長の岸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡市の防災についてのお問い合わせは危機管理防災本部、電話 39-2262 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。